カンペを持ちに行って、ではでは、よいしょ、耳かきを始めるぜ。知らないですよ。あ、そうそう、あと今日はこうやってわしわしわしとリアルタイムで耳掃除をしながらお話をするので、多少痛い音が鳴ったりとかお腹が鳴ったりとか、このイヤホンがカチャカチャカチャって鳴ってもそのままいっちゃいます。ね、これいつもリテイクの原因になるんですよ。嫌ですね。さてさて、本日の議題をまずサラサラと言っちゃいましょうかね。本日お話しする話題は、議題的なもの、議題は実は今回の夜空の箱舟の運勢3回取り直しをしていた、さらにリンゴも失敗していた、ロケ地と北彩香の行動、デザインのこだわり、効果音のこだわり石鹸編、馬の毛耳かきの正体を中心にお話ししていきたいなと思っています。まずロケ地東北、あ、これ違うこれは体験版の方でしたもうダメだな、ちょっと疲れちゃったかな。次次じゃない、もう最初まず第1段階目からいきますよ。実は今回の音声3回撮り直していたの巻。そうなんですよ、今回の音声なんか一部ツイッターかなんかとか生放送で聞いた方は知ってると思うんですが、あのだいぶ前からね作ってたやつなんですよ。シナリオもかれこれ1ヶ月以上前に上がってたし、1ヶ月前っていうのはあれですね、3月の後半より1ヶ月前、もう2月の段階で出来上がってて、ね、放送なんかではもう制作始めちゃってます。あの今回は M3 のギリギリにならない前ぐらいにいりますみたいなことを言ってたんですね言ってたんですよ。で、もう収録自体も早い段階で終わってて、でも結構音声とかもちっちゃっと編集終わっちゃって、あと交換待ちかとかって思ってたんですよ。でもなんか別のなんか編集作業で過去の音声とか、特にアマチュアのやつとかなんですけど聞いてて、あれなんか変な音が鳴ってるなみたいな、あ、多分これノイズカット失敗しちゃったなみたいな感じで、まあ時間あるしもう一回撮るかって言って撮ったんですよ。でここからなんですよ。さらにそれも全部編集が終わって、よし、あとは効果音だけかと思って待機してたんですよ。で、この段階でイラストが上がってきて、で、音声をよくよく聞いてたんですよ。なんかやっぱりまだ編集がなぁ、気に入らんなぁと思って、その段階で、いや、この子もうちょっと声高くてもいいかもしれないとか思って、それならもう撮り直しちゃえばいいじゃんって言って3回目撮り直したんですよ。そうなんです。しかもノイズカットのその失敗がなんか私の処理だけで失敗してたら、もう音声最初からやり直せばいいだけなんですけど、多分今回こうやって い抑え気味に喋っちゃったから、それもあってなんかやっぱノイズカットに耐えられる音量じゃなかったかなみたいな感じで、これは撮り直した方がいいなと思って撮り直しました。よいしょ。時間かけそうな気がするっていう、私はやっぱお尻を決めないとダメなんだなって思いましたっていうね困りものですね。そして私今聞きながらやって音声どうなんだろう、編集の時に聞いてみるけど、このカチカチ入ってるのかな、なんかちょっとカチカチになっちゃいますね、嫌ですね。そんな撮り直しの話が終わった後、次の議題に入っていきたいと思います。さらにリンゴも失敗していたこれは私が皮を剥くのが下手くそだって意味じゃないんですよではなくて、包丁で皮を剥くのは全然大丈夫なんです。ただこれリンゴのすりおろしの問題だったんです。私が買ってきたのが機能性重視のステンレスで、シャカシャカシャカシャカってすごい勢いですりおろせる強いやつにしちゃったんですよ。だがしかしあまりに鋭利な刃すぎるのと軽いので、音がなんかシャカシャカシャカシャカシャカって、早軽い音とにかくなんか私の理想の音じゃなくなっちゃったんですよ。あーこれはちょっとじゃあ失敗したなみたいな感じで、そのいろいろ持ち上げ方を変えたり固定してみたりいろいろやってみたんですけど、結局ダメで、で椅子に固定してやるってやったら音がちょっといい感じになったので、今回はそれを使いました。いや、なかなか思い通りにならないですね。あ、でもそのステンレスのすりおろし器はとっても使いやすいのでお家で使うようにね、しちゃおうかななんて思ってます。なかなかね、すりおろしとかのなんだろう、皮むき器とかね、相性がありますからね。気に入っててもなんかすぐね折れたりとか、あってね壊れちゃったりするので、なかなか難しいですね。なんかやっぱ100円ショップのとかは壊れやすい気がしますね。使い方が荒いのかなその可能性はなくはないですね大いにありますね。でも今回ステンレスでかなり丈夫なんで、きっと長く使えちゃいますね。よいしょ。カサカサカサ。あ、そうそう、作品の話の途中にも出ましたけど、皆さんリンゴの皮むき一直線につなげてやるやつ得意ですか？私普通に剥くぐらいならできます、一直線。ただなんかすっごい細く細く細く細くやるやつあるじゃないですか。あれはできないです。あれできたらかっこいいですよね。なんかこう飾 疲れそうな感じ、途中でプチって切れちゃうんですよね。難しい力加減とか、あと重力にはやっぱ勝てない。重力でプチってなっちゃう。みかんの皮むきはそこそこうまいです。さりげなくいろんな形に向いたりとかします。遊びます。結構遊んでるな。なんかね、可愛い形に切り抜いたりとかするのもね、やったりとかしますね。沿って沿って、この音だけじゃ飽きちゃうから。飽きちゃうというのもあるけど、私の指が疲れて死んじゃうので、よいしょ、違うものにしていこうかな。ポンポンポンテポンです。ポンテポン、ポンちゃん気持ちいいですよ。マシマシマシマシマシ、洗濯機みたい。このリズムで動きません？洗濯機の真似洗濯機の真似上手くないですか？真面目にやります。さて、次の話題、ロケ地東北、彩香の行動。あれですよ、どうせ皆さん迷いまくって大変だったんでしょうとか思ってません？いや、迷ったんですけど、そこまでひどくなかったです。それよりも問題なのは、バスとか電車が本当に1時間に1本とか、それこそ1日2本とか、平気でそんな感じなんですよ。1本に出すともう大変、帰れなくなっちゃって。で、結構すっごいなんか偏僻な場所に行ってロケしてたので、本当に何だろう、お店なんか7時とかで終わっちゃうし、パスとかも本当にないし、なんか学生さんみたいな人とか、なんか働いてる人とか、ああいう人たちがなんか5時6時とかに部活終わりとかで帰るじゃないですか。あれで終わりみたいな本当にそのレベルで、むしろ結構ロケしたところはもうその時間帯になるとお客さん、あ、私だけみたいなそのくらいしか人がいなくて、基本的になんかこうバスとか電車降りてしばらく歩いて行くんですよ、その目的地に。その間に人に合わないんですよね、全くもって。本当にびっくりするぐらい人がいなくて、道聞こうにも聞けないし、あれも結構困りますね。紙に書いて貼ってあるんですよ。東京都内とかだと手書きの時刻表ってすごい大変じゃないですか。いや、こ この地なら手書き簡単だな、3本しか走ってないもん、みたいな。ねえ、そういう感じでした。でも、一回だけ、バスの時間を間違えちゃって、2時間くらい来ないじゃんみたいな感じになって、はぁってなってたら、ちょうど近くにいたおばちゃんが、あれバス？って言って、そうなんですって、逃しちゃいました、間違えましたって言ったら、じゃあいいよ、車乗ってくって言って乗せてくれたりとか、すごい温かみを感じました。港町みたいなところに行ったときに、目的の場所の駅名について、で、さあロケちゃーと思ったら、なんか、あれ目的地ここじゃないみたいな、でも名前合ってるみたいな感じ で、ここでどこに行けばいいですかみたいな感じで行ったら、あーそこは何々前って書いてあるけど全然前じゃなくてここから25分だよみたいなえみたいなそして丁寧に案内してくれるっていういろいろ移動に関しては今回だから基本迷わなかったんですよね。人に会えば迷ってても助けてもらっちゃっていや自力では迷ってないとは言い切れないんですけど、今回は迷わなかったです。よいしょ。でも基本的に乗り遅れないようにもう必死で、なんかもうものすごい早歩きしたり走ったりしてましたね。に着くように 3,40 分前行動を基本心がけてました。で、実際着くの3分前くらいなんですけどね。でも大体バスとかだと遅れてくれるんで、すごくありがたいですね。ちょっと心に余裕が持てます。しかし今回もう満開そうなんですけど、そういうロケに行った時によし、美味しいの食べるぞとか思って行くんですけど、結局なんか時間があると、あ、いや、こっちの音取れるかもとかってやっちゃうんですよね。で、結局現地の美味しいもの食べ損ねたりとか、今回特に7時とかにお店が閉まっちゃうから、なんかご飯食べ損ねて、で、え、なんでコンビニ閉まってんのみたいな感じになって、やばい食べるものがないみたいな、なんかね毎回そんな感じになってる気がするんですけど、今回特にひどくて、なんかご飯にありつけないってことが多々ありましたね。メカブかなんかなんかすっごいでっかい昆布みたいな、なんか茎わかめじゃないんですけど、なんだろう、でっかい昆布みたいなあれをホテルにあった湯沸かし器でこうお湯でコップにちょっとずつチョキチョキ切って入れて食べました美味しかったです。ちなみにドレッシングも買うことができなかったのでそのままいただきました。でも美味しかったです。 なんかいろいろね、お魚とか食べたいなとか思ってたけど、結局なんかね、食べることもあんまりできず、朝は朝で夜遅くまでいろいろ作業してて、パッて起きたら、あ、やばい、チェックアウトの時間って言って、あ、ご飯食べ損ねたとかなんか全然関係ない話になっちゃった。とにかくなんか時間があればあの音取りに行こうみたいな。事前にね、なんかネットで調べたりはするんですけど、なんだろう、すごいこう静かな場所で癒されましたみたいな感じでレビューで書いてあるところが、めちゃくちゃ車通ってんじゃんみたいな。ねえ、え、これって静かなのかなみたいな遠く聞いても、いや、普通は、まあ、静かなのかな、バンバンなんか車通ってると鳴ってるけどみたいな、めちゃくちゃ耳が拾ってるんですけどみたいな、どんどんなるから、実際行ってみないと分かんないんですよね。そういう意味では複数回行ってみるっていうのもなかなかなと思いました。さあ、脱線しつつもこのくらいにして反対の耳に行きたいと思います。ガッサガッサ。というわけで反対の耳に移らせていただきました。なんか、なんだろう変な話しかしてない気がするもっとこだわりとかいろいろ話すはずだったんだけどな。いや、恐ろしい。まあまあまあまあ、こっちの耳はね、こだわりを話していきたいと思います。今回、デザインもちょっとこだわりを、いや、いつもこだわりはこだわってるんですけど、なんだろう、デザインまで回らないんですよね。なので結構ロゴとか2時間くらいでちゃちゃちゃってやっちゃったりとかね、しちゃって、なんだかな、微妙だなとか思いながら、もうちょっとできた気がするなとか思いましたけど、今回ロゴ12時間くらいかけて作りました。いつもより力入ってる感がしません今回ね、あの音以外にもちょっとこだわる時間ができて頑張りました。なんかね、いろいろ実はちょっと手書きしてやってみたりとかっていうのもいろいろあって、まだまだ勉強中の身ですが、ロゴとかね、デザインもね、なんかここって思ってもらえるようにしていきたいなって思います。そして今回イラストね、いつもイラスト綺麗に仕上げていただいてるんですけど、今回は幻想的な綺麗さをすっごい出していただきました。実はこの今回のパッケージ画像って、あのいつもよりサイズがすっごく大きいんですよ。いつもの倍とちょっとぐらい。そうなんです、今回はね、すっごい綺麗な背景を、あのなんていうの、神秘的な背景をお願いしたくて、で、ポスターとかなんかそういうなんかタペストリーとかそういうのにも使いたくて、とにかく大きめで発注したんです。すごい綺麗ですよね。今回画像とかも探して、いや、いつも結構あのイメージ画像みたいなのは結構写真とかをこんな感じですみたいな送るんですよ。私絵描けないんで今回もすっごい探して送ったんですけど、今回探す理想の写真を探すのにものすごい時間かけましたね。女の子の方もすごい構図とか写真というか画像を送って、ちょっと手書きも足しつつ 初ラフイラストをなんかの時にお見せした、公開した気がしないでもないんですけど、皆さんにお見せしましたっけ？これがこうなる、イラストレーターさんすごいみたいな。今回イラストを描いてくださってる方がワニラさんっていうの、いつもお願いしてる方と、背景は株式会社クリープさんっていうところなんですけど、ワニラさんもね、もうご存知というか、もう皆さんね、ご存知の、毎回書いていただいて、クリープさんは商業の時からお願いして、それでずっとお願いしてるんですけど、毎度ワニラさんといい、クリープさんといい、私のへっぽこな指示書を一番見ている方々ですね。いや、あれがこうっていうのはすごいですね。見たいですか？見せちゃいます。おーってなりますよ。あ、これが、あ、これでよくわかったなみたいな。いや、でも一生懸命書いてるんですよ。一生懸命すっごい書いてるんですからね。人間はうまく書けないですね、ほんと。カリカリカリカリ。今回の、なんだろう、全体のイラストの方向性はなんか屋形船的なのをイメージしましたね。なんかそれに近い建物みたいな、なんかそういう神秘的な感じ。いろいろあったんですよ、他の案も。いろいろ出して出して出して、これみたいな。今回イラストの発注も時間ありましたからね。もうこの素敵なイラストが大きく引き伸ばされて、ポスターなりタペストリーになるのを楽しみにっていう予告でした。超楽しみにしといてください。あ、でもこれ聞いてる時にはもしかしたらもうあるかもしれない。すっごい綺麗なんですよ。ぜひぜひ細かく見てください。さて、次は効果音のこだわり石鹸編。石鹸ね、今回お耳の洗う音、いろんな石鹸で試してみたんですよ。というよりも、ちょうど同時期に石鹸の音を使う依頼があって、で、さてどうしようって思った時に、うちのはハンドソープで作ったんです。意外と、なんだろう、音が硬いんですよね。でもなんか耳でこうパチパチパチパチって弾ける感じがすごい出たので、よし、じゃあ今回これでみたいな。で、他のところはボディーソープがうまくいかなくて、なんとシャンプーでやったんです。シャンプーもメーカーさんによって全然音がなんか違って、奥深いんですよね。で、水の分量とかでも音変わってくるし、泡立ててるうちに音も変わってくるし、一番いい旬の音だけを取るっていうのはなかなか難しいものがあるなって思いました。ただね、ハンドソープってすっごいなんか油分を持っていかれちゃって、ハンドソープをすごい、なんか多分40分ぐらいかな、手でこうやってワシャワシャワシャワシャってやってたんですよ。で、よし、今日はこのくらいにしとこうと思って手を洗って、で、そのまま手を拭いて、3分4分ぐらい経ったら手がすっごいもうカサッカサになってて、で、次の日には指がすごい、なんだろう、指全体がなんか皮がむけてささくれになってるみたいな バケバケバケバケバってなってて、わあすごい、ハードソープってこんなに手荒れするんだって思いました。その点、なんだろう、シャンプーでやった時はそこまできつく手荒れしなくて、まああんまりないと思うんですけど、わしゃわしゃやる音をいっぱい取るときはシャンプーがおすすめです。はい超おすすめです。これ変な音になってたらどうしよう。洗濯機ちょっとやりたくなっちゃいますね。さてさてさてさて、次の話題は馬の毛耳かきの正体です。ね、何度か話題に出ている馬の毛耳かき、過去もね何回かやったことあるんですけど、あれの正体実は知らない人が多いんじゃないかなと思って、あれですよ、普通に販売されてる馬の毛耳かきはもちろん馬の毛だと思うんですよ。でも音声で表現する馬の毛の耳かきの正体、実はこれなんです。なんだかわかります？パキパキパキなんだかんだ言ってこれが一番いい音するんだよねっていうところに落ち着いたんです。なんか前どっかでもお話ししたかもしれないんですけど、私って髪の毛長いんですよ。なのでこうシャンプーの音とか取るときも毛先を自分の手前のとこにワシャって持ってきて、ワシャワシャワシャワシャってやったり、ブラッシングの音もノイマン様の頭にヒュイって置いてワシャワシャってやったりとか、そういう使い道で使われてます。だからなんか切らずに伸ばしてます効果音取るのにほんと便利なんですよ。なんかいろんな音に結構私の髪の毛って使われてる気がしますね。特にトリートメントの音とか、なんかいい音は取れるわ、髪の毛はツヤツヤになって健康になるわで、すっごいいいですね。シャンプーの音とか取るときは地獄ですけどね。ああもうカピカピになっちゃったみたいなすっごい思ってるんですよね、そのなんだろう、カピカピ感が、ああ昨日ちょっと洗いすぎちゃったかもみたいな。なんだろう、私結構髪の毛は強い方だと思うんですよね。男性ほどじゃないと思うんですけど、どうなんでしょう、作品の中でも話しましたけど、あまりケアってしないですよね。女性はね、すっごいあの綺麗に皆さんしますけど、地肌含め本当になんかダメージ受けてるっぽいんで気をつけた方がいいですよぽいね。男性とかだと髪の毛伸ばせないですもんね、効果音使いたくてもね。まあ使う人はそんなにいないと思いますけど、 そんな私の毛が犠牲になった作品しっかり聞いてくださいね聞いてくれると嬉しいです。あ、この髪の毛は私の髪の毛が犠牲になってわしゃわしゃやられた音なんだとか、なんかこうカリッカリッと音かの時は、あ、これで切れ毛がすごい増えたんだろうなとか、ブラッシングのやつの時、すっごいあの音を鳴らすために豪快にこうサッサッサッってやるんですよ。もうあのなんだろう、切れ毛というかなんだろう、ガサッガサッってやるために多少絡ませてからやるんですよ。そうするともう切れ毛がすごくてちょっと悲しくなりますねダメージが半端ないって。だから私髪の毛ついてないのになんか毛先の方になるとなんかちょっと軽くなってるんですよねこれって数々の収録で犠牲になった切れ毛なんじゃないかと思います。本当にそんな貴重な髪の毛を犠牲にしたやつですからね、聞いてくださいでもさ、これ尋問ね、他の人の音とかとなんか違うんですよね。あのマネキンとかのやつ、いろんな方の髪の毛が混じってるからなんかいい音になるのとか、あとなんか軽い頭って、ここの頭って軽いじゃないですか、そこについてるからなんか微妙な音になったりとかするんですよね。なかなか難しいです。中が空洞だと反響しちゃうんですよね。あ、でもまだ31度だ、防湿の中全然涼しい。いつもすごい興味になるんで、これは。でもそろそろちょっと汗ばんできちゃったから、すごい関節のだなんてちょっと暑くなってきたからそろそろおしまいかな。なんか今回も反省会とかなんかそういう話をすると言いつつ、なんか微妙な話しか話してなかった気がするまあ、でもこんなもんですよね。というわけでじゃあ、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ではでは、また次回作でお会いしましょう。バイバイカコンってなった今。もう一回いきます。バイバイ。